35ページ、歴史の小箱。鳥羽伏見の戦いと小松宮明仁親王。小松宮明仁親王は、幕末、維新の動乱期を生きた皇族です。三島では、樂寿園の前身となる別邸を築いたことで知られ、今年は没後120年目にあたります。明仁親王は、伏見の宮国家親王の第8子として、弘化3年に生まれました。数え年3歳の時に、仁和寺を相続することが決まり、13歳で会を受けて僧となります。仁和寺は平安時代以来、皇族が門跡となることで継承されてきた京都有数の寺院であり、前の門跡の皇居を受け、幼くしてその後継者に選ばれたのです。さて、親王が門跡に必要とされる知識、作法を身につけるため、仏道修行に励んでいた頃、寺の外の情勢は混乱を極めていました。仏道を学び始めて間もない8歳の時に黒船が来航し、僧侶となった13歳の時に安政の大獄が始まります。15歳の時に桜田門外の変が起こり、尊攘派の過激分子による天誅が相次ぐようになりました。朝廷、幕府の間では調整が繰り返され、政局の中心が江戸から京都へ移っていきます。慶応3年10月、22歳の時に幕府が朝廷に政権を返上しました。大政奉還。これは新政権内にできる限り徳川家の勢力を残そうとしたものだったため、倒幕計画の挫折を危ぶんだ倒幕派により、12月9日、幕府の廃止と新政府の樹立が強行されました。この日、親王は、有栖川宮樽仁親王らと共に、明治天皇の御前に召され、俗人に戻るよう命を受けました。皇族の一人として、16歳の若き天皇を支えることが求められたのです。新たに成立した政府と、旧幕府の間の緊張関係はいよいよ予断を許さない状況となりました。25日、旧幕府軍により江戸の薩摩藩邸が焼き打ちされ、全面衝突することとなります。年明け正月3日、戊辰戦争の初戦となった鳥羽伏見の戦いの勃発です。3日時点では、薩摩、長州等の軍と旧幕府軍とによる死戦とみなされかねない状況でした。しかし翌4日、その情勢が一変します。親王が征討大将軍に任じられ、錦の御旗と摂刀を授けられたのです。近畿は朝廷の敵を征伐する官軍へ授けられた旗。摂刀は天皇の命を報じて、官軍を率いる将軍へ下賜された刀であり、正当性のありかを目に見える形で示すものです。5日早朝、親王は禁忌を翻して戦場に出馬しました。これにより新政府を官軍とし、旧幕府軍を俗軍とする構図が世に知らしめられました。寺を出てから一月も経たずに、官軍の大将として出陣した親王は、歴史の転換点において重要な役割を担うことになったのです。問い合わせ、郷土資料館 971-8228。 私のひいおばあちゃん、坂小6年山下沙羅さん。ひいおばあちゃんは山下秀子さん、92歳です。私のひいおばあちゃんはいいところがたくさんあります。一つ目は料理が得意なところです。以前作ってくれた混ぜご飯はとっても美味しかったです。二つ目は優しいところです。どんな時でも笑顔で接してくれて、私のことをスマートでかっこいいと言ってくれます。三つ目は家族のことをいつも気にかけてくれるところです。そんなひいおばあちゃんにいつまでも元気で長生きしてほしいです。